デイリーカミヤ。
おはようございます。
おはようございます。
今日のデイリーカミヤは、不正投票はあるのかです。現在、補選の真っただ中ということで、まあ、選挙のね、話題になってきますけども、不正投票、まあ、不正選挙というか、はい、このテーマはたびたび大きな選挙があるたびに出てきますけど、どうなんでしょうかね。
いやー、これね、なかなか私も選挙何回もやってるしね、なんですけど、投票システムまではちょっと理解してなかったので、うん、今回総務省の選挙担当を呼んでですね、いろいろと聞きました。まあ、こうやってね、分かんないことがあればすぐ役所の人来てもらってレクチャーを受けれるっていうのがもう国会議員の本当強みですね。1年目はもう忙しくてそれどころじゃなかったんですけど、やっぱり最近いろんな省庁を呼んでいろいろお話を聞けてるんですけど、まあ、今回ね、いろいろ分かったことがあるので、まあ、皆さんにシェアすると、まずは期日前投票の箱ってあるじゃないですか、あれって1回その投票所に持ってったら、投票所じゃないや、まあ、投票所か、期日前投票の投票所に持っていったら投票日までは一切開けないそうですね。
へ
え。で、まあ、1日入れたらまた鍵のかかるところ入れて、でまた次の日開けて入れて、で最終日に、まあ、投票所に持っていくということなので、なんか毎日毎日票をね出してるのかなということも思ってたんですね、一瞬。けども、まあ、そういうことはしてませんと、いうことでしたね。それからね、あと立ち会い人っていうのがあるんですけど、はいはい、立ち会い人は大体ね、1投票所ごとに2人から5人選べるそうです。でも大体、まあ、なんだ、管理者みたいな1人選ばれて、で、あと立ち会い人が2人から5人なんですけど、で立ち会いの仕事っていうのは、それこそ投票箱なんか変なことしてないかとか、ちゃんと皆さんがやってるかっていうのを見ると。で、どういう人が選ばれるんですか？それはもう各選管に委ねられてるらしいんですよ。だからまあ、一応ね、あとはそう、支持政党が同じ人たちだけはダメよみたいな、そういうルールあるらしいんですけど、ただね、あなた総合学会ですかって多分聞いてるんですかって言ったら、いや、そこまではっておっしゃったんで、まあまあ、一時に立ち会い人をね、こう変えることはできるのかなと。まあ、ただ、一応、そこはまあ各選管のあれに任せるとはおっしゃってましたけど、まあ、そういうことはないようにしていますっていうことでしたね。あとはね、投票用紙、鉛筆で書くじゃないですか。
はい、
なんでなんですかっていうと、投票の紙ってなんか特殊な紙らしくて、プラスチックで作ってるんですって。だからあれ折り曲げても投票箱の中に入れてしばらくすると全部開くんですって。だから折った状態だとやっぱりね、いちいち開票の時に開かないといけないんで、自動的に全部開くようになってるんですって。であれがプラスチックで、でなんか油性ペンとか水性ペンって、水性ペンか、水性ペンとかで書いちゃうとプラスチックだからにじんじゃって。で他のについちゃったりすると、そこの投票所が読み取れなくなったりするから、だから一番鉛筆がいいと。ということで、鉛筆になってるらしいです。まあ、とはいえ別に、ボールペンとか油性ペンとか持ち込んでいいですかって言ったら、いや、それは全然大丈夫ですよ、と、いうことなんで。でも、別にボールペンでいいんじゃないのっていう話はしてたんですよね。まあまあ、一応そういう理由で鉛筆だということでしたね。それから、あと、開票の時に、武蔵とか使うじゃないですか。
はいはいはい。
で、投票所って、1700の自治体があるけれども、で、市町村ごとに投開票をして、するけど、1200でいいんだ。1200箇所ありますと、いうところの中で、みんな持ち寄ってそこでやるんだけど、そのうちの8割ぐらいが集票、開票マシンを使ってるんですって。で、武蔵だけじゃなくて、もう一個グローリーっていうのもあるんですって。
へぇ、それは初耳ですね。
そう。我々武蔵しかしなかったんですけど、で、それをどんな機械なんですかって言ったら分かりませんって言うんですよ。え、どういうことですか？なんであなたが分かんないんですかって言ったら、いや、あれは実は総務省とじゃなくて各自治体と契約してるんですって言うんですよ。で、じゃあ何をどう判別してるんですか？いや、わかりませんって言うから、ええってなって、総務省わかんないですかって言って。 から、わからないですって言って、で、各自治体で、選んでるんで、とかって言うから、でもそれ使っていいとかダメとかっていうのは総務省のはずだから、総務省も確認してた方がいいんじゃないですかって言って、はぁってなって。で、じゃあ僕、武蔵見てみたいんで、武蔵の会社に言ったら見れるんですかって言ったら、まあ、一回聞いてみてくださいって言われて、で、連絡したらですね、今度、5月の1日に、武蔵っていう会社があるらしいんで、そこ行ってみてきます。
ねえ、ずっと前から不正投票だなんだって言ってね、名前は出てきてましたけど、実際に見に行った話とか、
ないでしょ？
実際のところどうっていう話を聞いたことはないので、
ね。
これは結構、画期的な取り組みなのかなっていう感じがします
ね。
ね。
そう、またね、見てきたら報告したいと思いますけど。まあ、でもね、多分皆さんがこれを聞く頃には私はもう見てるんですけどね。ちょっとタイムラグあるから。でもね、なんか、10人ぐらいで行っていいですかって言ったら、もう、国会議員と秘書1名の2名だけで来てくださいって言われて。あんまり大っぴらに見せたくはないみたいです。
その気配は、ね、ぞろぞろとし来て視察っていう感じではなさそうですね。
でも総務省にも言ったんですよ。私、豊島区で9票しかなかったんです、つって。他のとこ何百とか千何百あるのに、豊島区だけ9票っておかしいでしょ、みたいな。
おお、
それで
確か
ど
に。
うしたらいいんですかって言ったら、開票から30日以内に申し立てれば、再集計しますって言うんですけど、僕参議院の全国比例だから、本当に30日以内に全ての投票所とか、市区町村のね、何票とかって出るのって話ですよね。
確かに。
出たとしてね、それを全部こうチェックするのっていうのはね、全国でさっき見たけど、1700基礎自治体あるんで、それを全部見ていくのって結構大変な作業だから、あれですけど、まあでも、豊島区9票ってことは絶対ないので、豊島区巨大だからね。
島区だって人口結構いるはずですよね。
だって僕もう豊島区で神谷に入れたって人9人以上知ってますもん。どこ行ったんだよ、その票って話でしょ。
確かに。
ね。でもそれはやっぱり各投票所でカウントして、それを、まあ一応届け出るらしいんですけど、そこでね、報告がまずおかしかったら、おかしいじゃないですか。だから、その辺はやっぱりね、本来、これから参政党が全国選挙やるときは、もう各投票所の立会人を全部入れて、で、何票ずつが入ってたのかっていうのをちゃんと見てもらって、それで、実際の上がってきた数字と見て誤差がないか、明らかに何百票があったのに、ね、それがゼロ票になってるとかっておかしいじゃないですか。
そうですね。豊島区、今見たら30万はいますね。
そうなんですよ。それで、ね、いやいや、それは人気がなかっただけでしょって言われたけど、他のね、ところが、千代田区とか人口少ないけど、千代田区でももうちょっと入ってるんで、だから おかしいでしょって話なんでね。だからまあ、でもこればっかりはでももう、今さら言ってももうね、30日超えてるからしょうがないんで、次回の選挙の時はもうよくよくちゃんとね、誰かチェックしに行く人入れて、みんなで見ないと、票が消えちゃう可能性があるなと思って。
確かに。それでね、やっぱり議員一人二人変わってくるってなったら、かなり違いますからね。
そうですね。中野区か。で、田中さんっていう方がね、1票差で、0. 何票差かで負けちゃったんですが、あれももう、本当1票の数えるやつをどうするかですからね。紛らわしいやつをもう、いや、こっちに持ってきてとかになったり、無効票、いや、無効じゃないと、これ俺でしょっていうので、1票取っとけば勝てたんですもんね。だから、本当1票に笑う人は、ね、1票舐めてると1票に泣いちゃうんで、だから1票たりともやっぱりね、そこは無駄にできないから。まあちょっと今回ね、不正投票あるないっていうのは一発で分からなかったんですけど、でもまあ今度また武蔵とかも見てきて、そういうことをやる余地があるのかどうか、確認ですね。まあでも、今回は期日前投票っていうのもまあ一応不正ができないルールにはなってるっていうことは確認ができたので、まあ、こうやってね、一応システムが全部わかってると、聞かれた時に答えれるじゃないですか。いや、こうなんですよ、こうなんですよって言えるから。まあ、今回そういう意味では、だいぶ、知恵がついたので、まあ、こうやってデイリーカメラで皆さん共有してますから、皆さんも、期日前投票とか別に毎日開けてるわけじゃないんだよと。一応原則的には、投票は開けれないようになってるから、 また後日ねっていうことになるんですけどね。後日ねっていうか開票日の時にねってことになるけど、まあでも、ね、その立会人とか、その管理者の人たちが何か悪さをしようと思えばできるのかもしれないし。
悪意があれば、ね、どうにでもできてしまうっていうのはあると思いますけど、
ね。
まあ、性善説でいきたいところではありますが、まあ、どうしてもそれだけではね、信用しきれない部分っていうのも当然、そうやってね、神谷さんの豊島区の票が9票しかなかったっていうところからしても、どう考えてもおかしいでしょっていう事例が多々あるわけですからね。
はい。
やっぱり、まあ、システムをちゃんとするっていうことと、ちゃんとチェックするよっていう姿勢と意識で見ていかないといけないですね。
そうですね。まあでも、やっぱりね、陰謀論言っててもしょうがないので、不確かなこと言ってもしょうがないので、やっぱこうやって事実関係一個一個確認していく。はい。国会議員はね、調査権がやっぱりもう全国どこでも行けるわけですから、もっともっと使って皆さんがね、知りたいと思うことを調べていかないといけないですね。はい。
で、どんどんね、現場で、まあ実際、武蔵行ってみたって話を聞いたことは、まあまずないですから、
ないですよね。まあよく受け止めた
噂で
も
はね、武蔵、
の。
武蔵って言って、ああ、不正選挙って言って、これでもう、政権安泰みたいな感じで言ったりはしますけど、実際のところですよね、やっぱり。
そうなん
これ、
ですよね。
興味深いテーマなので、
は
はい、
い。
楽しみに待ちたいと思います。
はい。
はい。それでは今日のデイリーカミアは、不正投票はあるのかでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。